平成の 大回答ね。アビリューさん、
はい、世界の片隅からひっそりとお送りするヤタミックカフェのインターネットラジオ。
愛情を確かめる方法があるって言われたの。どう？何それ？スワッピングだ。
世界の片隅からひっそりとお送りするヤタミックカフェのインターネットラジオ YTR。 チャベリバー。
世界の片隅からひっそりとお送りするヤトミックカフェのインターネットラジオ YTR しゃべりバーンです。
はい、でも忘れました、完全に。
ブランクブランク
ブランク長い
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 ブランク長い、本当に
昭和ジョークです。本当に申し訳ない、
オンリー昭和と。
いやーね、ご無沙汰しております。
ご無沙汰ですね。なんか本当になんか年に何回かの番組になってしま
い
まし
たね。なんかいいんじゃないですか、そういう風物詩的な感じで ね、
そうだね。
夏ももうそろそろ終わりますし、
そうだよね。
ね、なんか達郎のね、あのさよなら夏の期間なんかをバックに聞いてもらえる。
あ、いかんや。あれじゃあそれこう怒られちゃう。
いやもうなんかさよなら夏の日聞くとね、自然とねなんかこうセンチメンタルなんです
よ、ね。そうだよね。あれすごいよね。
あれで俺かん、あまあ人によるんだろうけど。多分俺がこう姉を聞いてこうセンチメンタルになる理由って、あの確実明確にこうあって、多分あの昔大好きって番組あったの分かる？
なんだっけ、
あの中山秀ちゃんと飯島直子と、
うんうん、あったね、
松本明子が3人でロケする、
あったね、
うん、なんかそれこそああいうなんかロケ番組のなんかもう走りというか、
そうだね、
なんぞみたいな、大好きってやつね。
なんか夕方とかにやって、
いやあれね、土曜の12時とか夜
そうか、
そうそう、
そういう時間帯もちょっとワクワクする感じの、
そうそうそうそうそうそう、素敵なショーの始まりだよ、へえ、
あそれ
大好き、小松千春ってやつですよ。小松千春も大好きガールですよね。
あ、そうか。小松千春今何してんだろうね。
わかりますよね。松山千春も何してるんでしょう、ね。
松山千春はライブしてるよ。
あ、ライブしてますか。胸音。
胸音と一緒に。
胸音と
千春。
胸音と千春。
千春でライブしてるよ。
チーム北方領土みたいな。チーム胸をハウスみたいな。
今ね。もうそういう調整を言うとね、プーチンに怒られちゃう。
怒られちゃうんですよね、うん。
聞いてるよ多分。
プーチンは。プーチン聞いてるよ。プーチン最近みんなから嫌われてるからね、チェックしてるよ。
ね、
誰がなんていう悪口言ってるかっつって。
もうさあ、そうなんだよ。まあそういう大好きがあって、
そうそう大好きがあって、
うんうんうんうん、
で、あのね、夏の、うん、もうちょっとうる覚えなんだけど、毎年そうだったのか、俺がそのたまたまその見た1回を鮮明に覚えてるだけなのか分かんないですけど、うん、あの夏スペシャルみたいなのがあって、
うん、
で浴衣を着て、うん、みんなでこうワイワイワイワイこうやって、うん、まあ、同じロケをね、で最後は花火を見て、うん、終わるっていう、こういうフォーマットだったような気がするんですよ。で何回かあったと思うんです、もしかしたら1回だけだったかもしれない、
うん、
でそれの最後に、
うん、
さよなら夏の日が流れて、ヒデちゃんと、うん、なおちゃんと松本明子と、うん、確かミニハルもいたかもしれないけど、
好きだね、
花火を見上げて、うん、そう打ち上がる、
うん、
見上げながらいい顔してこう終わっていくみたいな、スタッフロール流れるみたいなのをすごい見てて、子供の頃に、いいな夏みたいな。
それいくつぐらい？
小学生ぐらい。
小学生ぐらい、
うん、あ、これ大人の夏ってこんな感じなのかなっつって。
ヒデちゃん息長いやな、ずっと同じポジションだもんね。
そうそう、肩脇にこうすごい美人がいて、肩脇になんかちょっと面白いおばさんがいて、で、あの、
うん、
花火を見るみたいな、それ大人ってそういうもんなんだなみたいな、
そういうもんなん
だね、夏を切なく思うみたいな、あ、こういうことかみたいなのがすごいあったんだ。
あ、そうか、
それがあって、もうさよならの時に行くと、それも込みで思い出して、涙がじわじわ出てきちゃう。
やっぱり傍らに面白いおばさんが、
面白いおばさんがいて、
っていうこと
その向こう側に、なんかちょっとあの、協定の強そうな人があって、
見えたらね。
そう、
はい、 それが大人の夏だっていう、
大人の夏だっていう、うん、
そういうことか、そういうのは強烈にやっぱりある、
ね、あるから、うん、なんか俺はもう少年時代よりも、うん、サウナの夏の日なんだよね、
やっぱり一般的に夏の終わりというとやっぱ少年時代
か、まあ、あれだよね、小木の終わりかどっちかだよね、小木の終わりかどっちかだよね、ちょっとびっくりして壊れちゃったかと思って。どうした？今何なんですか？今のは
、うん、あれでしょ、あのバナナマンの、うん、バナナムーンゴールドの、うん、あのあれでステッカー、ラジオステッカーです。
が、うん、今のそれは今おぎの終わりと何が関係ある
の？まあおぎの終わりじゃないな。あれはね、あの夏の終わりでしょ。最初にうーんっていうところが出ないよねっていう話を、うん、バナナマンの2人がしてるっていうのがラジオステッカーに入ってて。うん、設楽さんと日村さんが試みるんだけど、うん、声が汚いって
あ、そうなんだ、すごいなよ、なんか最近森山直太朗のこのなんていうのこの出方というか、あのまあまあ小木の方はね、うん、もう当然そういう、うん、親戚関係、血縁関係であるってそのね、
義理の弟ですか、
義理の、うん、そうなります、
義弟だから、
義弟だからね、こう出るとなかなか、バナナマンの方にもそうやって、
あそうそうそう、バナナマンで
出たりしてる、
バナナマンのあの放送作家の人の結婚式に即興で歌った曲、うん、
あ直太
朗、直太朗が
だってあのあれ放送作家の人って
大倉さん、うん、すごい、それなんか結婚式で、うん、二次会であ
のブラックバードがすごいうまいって言って、実際あの生でやらせたら大したことなかったんですけど直太朗がすごかったみたいな、
それは本職だったみたいな、結構あの界隈はすごい人脈が出て、う
ん、でほら星野源もバナナムーンには
チョコで、星野源
の出方も最近あれだよね、
いいっすよね、
ついにこの間ハマフルとね。
ハマフルあれ、まあ、ラジオポッドキャストでラジオの話をするっていうのはちょっと昔から厳禁でしたけども、うん、今全然何の違和感もなく話してるんです
か、まあ、その厳禁なことを、うん、なんていうの、俺たちずっとやり続けてきた、
やり続けて
ご法度をやり続けてきたこの、
そうだね、
かれこれ何年間かですけどね、
ご法度って年にね何回かしかない番組だから、
そうだ、
ね、ちょっとおめこぼししてほしいよね、ハマフル出てさ衝撃の告白、
ああね、スーパースケベタイムさん、
スーパースケベタイム、
あの耳慣れたね、
それで匿名で採用されるっていうところにやっぱその才能がやっぱり証明された
っていう、まあ、あるけど、うん、でもいいのかっていう一方でやっぱ気持ちもあるわけですよ、
あそうですか、
でもいいのかと、そこはプロは、うん、そのアマチュアが、うん、こう憧れの人たちと、うんうんうん、唯一接点を持てる場所なんだから、
うんうんうん、
そこの間口を取るなよっていう、
なるほどな、
気持ちはありますよね、いや最近こうやっぱ、うん、本当にね、うん、もう最近ちょっとラジオ僕聞いてないです
ね、あそうです
聞いてない
深夜便も聞いてない、
深夜便ももともと聞いてない深夜便も聞いてない聞いてないですよ、
うん、なぜですか、
いやもうだんだんねちょっとねこの遠さに辛くなってきた、うん、
どういうことですか、距離、
そう距離に、うん、もう疲れた、前はその霧島の前田のようにね、
うん、
こうどっかで繋がってるという一瞬だけを、
うん、
そういう瞬間があるから頑張って、はいはいはい、なんか頑張ってやるというか、うん、そういう瞬間が嬉しくてやってるみたいなあるじゃないですか、もう最近なんか遠さしか感じなくて、
あそうですか、
あまりに遠いなや
っぱ
り
そうな
気がして、うん、でそんな中でそうやって、ああしかもそこのただでさえ遠い僕たちが唯一、うん、いや別にそのジングルは投稿してないですよ、僕は投稿してないんですけど、うん、そういった僕みたいな、うん、同じような気持ちのアマチュアと、
うんうんうん、
そういうか神との、
うん、
そういうなんかあるわけですよ、イニシエーションじゃないですけど、
この、ね、
儀式で
直接つながる、
そうそうそう、なんか神社とかでもよくあるじゃないですか、うん、 なんか何百年に一度開くみたいな、
うん、ご神
そうそうそうそう、うんうん、なんかそういう感じなわけじゃないですか、うん、でそこに、うん、なんかその神側の人が降りてきて、うん、最前列で見てるみたいな、
うん、あそこはみたいな、うん、空気読んでくれ
よ、読んでくれみたいな、なんかそういう気が、
あそれでそういう感じしちゃったの、
そうですよね、なんか、
そうか、
アイタレの日本公演の最前列にいる小倉さんみたいな気持ちですよ、
小倉さん、
あごめん、それは小倉さん悪くないわ、うん、それは小倉さん悪くない、別にお金払ってもらってる
からね、そうだね、それはだから多少ちょっと頭の上に乗ってる分ちょっと見えにくいっていうこと以外はちょっと、
そうだね、ちょっとね、たまにこう浮くしね、
浮くしね、あれ
ふかふかふかってね、
ちょっと
ふかふか空気入るとふかふかってなる
ちょっと動く感じぐらいは待ち上がっていうのはあるけども、最近なんか上に乗ってるものもいい感じでなんかさ年齢とともにさ白くなってきてさ、
ああカスタマイズやっぱしてるだろうね、やっぱそのなんつうの、日本庭園を作る職人みたいな人が多分やってんだろう
ね、やってんだろうね、盆栽みたいな感じでね、
苔をちょっとみたいなニュアンスで白髪をちょっとみたいな感じでこうやってってるんだろうね、
もうなんかもう周りをもう騙せてるとかじゃないんだろうね、
だからもうなんかそれやっぱその都度カスタマイズしてるってことは、うん、こう、ま、使わなくなったやつらがあるわけじゃないですか、
そうだね、
やっぱ展示すべきですよね、
そうだね、そう
パルコとかでやるべきですよね、
うん、そうだね、トモアキの
トモフキの歴史を、
トモアキの討伐点ってね、
ここから始まったみたいなねでやっぱ今から見るとあやっぱ最初のってなんか確かにこう疑惑はあったけど、うん、その時はまあでも半信半疑みたいな感じだけど、今見るとこれ完璧にそうだねみたいな感じのクオリティだったりするあるじゃないですか、やっぱ映画とか見てても、うん、あの時は最先端だと思って見てたけど、うん、やっぱ2014年現在のトランスフォーマーみたいな、うん、ロストエイジみたいな時代から振り返ってみると、うん、なんかその当時のやっぱり、うん、あの時をかける少女の SF ってこんなもんかみたいな、
うん、
ちょっとびっくりしちゃうみたいな、
そうそう、ね、
あるじゃないですか、うん、だからそう、トモアキももしかしたら初代のトモアキは結構びっくりなって聞いたかもしれない、クオリティかもしれない、
そうね、いやだからもうあれはもうだからもう周りの目を欺くとかじゃなくて、もう一つのこうリアリズムの追求なんだろうね、
まあ、
あれはもうだからあれはもう、もうみんな知ってるけども、うん、そこはもう俺はもう行かせてもらう、
行かせてもらう
リアリティを追求させてもらう
よっていう、どこまで
どこまで
っていう、うん、だかっぱ橋的なこう気持ちだろうね、なんかね、そういうね、食品サンプル的な、
あそうだ、ね、
こまで、本物に近づけられるかみたいな、
ね、食えないのはもうみんな知ってるけれども、うんうんうん、そこはちょっとリアリズムを追求させてもらう、
そうそうそうそうそう、まあ、そういう目で見ればいいんだよね、うん、あれはズラなのかズラじゃないのかっていう、もう次元じゃない、
次元じゃない、
プロレスと一緒だよね、うん、あれは八百長か八百長じゃないのかという次元ではなくて、
純粋にも
どこまでやれるかってことですよね、どういう表現ができるかっていう、
そういうのを楽しむ、
うん、そうなんだね、そうなんだね、うん、だから多分死ぬ前ぐらいになったら、うん、結構もっと派手にファイナルカウントダウンみたいなのが始まるかもしれないよね、うん、今はこうリアリティの追求だけど、うん、やっぱ急にこうやっぱり年取ってきて、うん、四季を近くなるとこういろんな表現がしたくなってきて、ね、小倉ガガみたいなことになるかもしれないし、
小倉ガガ死ぬ間際といえば水野晴郎先生がさ死ぬ間際に出た映画があってさ、うん、ギラの逆襲っていうね、うん、井口のもんだったか、ああいう系の、
はいはい、
ガッパだったかなんか、ギララだったかな、そのあるんですよ、うん、怪獣映画のパロディみたいな、でそこに
中野なんとか、中野達夫じゃなくて、うん、なんかそういう感じの、そっち界隈
の、界隈の人が出てる、加藤夏樹が
出てるん
ですよ、ね、でその映画にその水野晴郎先生の遺作になってしまった、
うん、
で出てるんだけど、うん、すっごい衰えてるんだよ、びっくりするぐらい
衰えてるん
だ、いやもう死ぬ間際だなってのは分かる、
ああ
往年の先生の姿を知ってる人にとってはもう、うん、びっくりするぐらいにもう衰えて、うん、だ お姿が見られるんですよ。
お大丈夫かみたいな。
大丈夫か、まあ、大丈夫じゃないけど、
あの出てきた時のマーシーぐらいの感じですか、
う
ん、ちょっと
そうするびっくりする、
大丈夫かっていう、
まあ、自分の記憶
震えているぞっていう感じ、うん、感じですね。
そういう感じ。これ何でしたっけ。
いや、これあのあマーシーに対する感想です。
そうだね、まあ、往年の自分こう前世紀の姿しかない人が急にこう今の姿で出てくるとさ、ショックを受けて一瞬物が言えないぐらいの落差を感じる時あるじゃないですか。はい、もし智明が死ぬ間際に、うん、ズラはもうどうでもいいって言って、うん、重いって言って、
あ、ガシン解放みたいな感じでもうなん
か重いって言って脱いで、その瞬間テレビに収められた時にはびっくりするだろうな。
あそのもう小倉智明の終了の時だろうね、うん、終幕、
そう終幕の時にもしそれがテレビカメラに収める時があったら、うん、多分ショックでものは言えなくなる。いかにこう面が
ハッてなると、
うん、なんかこう智明を智明たらしめていたから、
ああそういうことね、うん、あの存在を定義する上での、うん、もう必要条件であり、
条件、
うん、いやむしろこうあれこそが智明であるみたいな
だからあれを取ってしまったら
もう智明でない、ないものは智明ではないわけですよね。もうね、もはやね誰っていうこと
そうそういう感じになるのかなと思って今何の話でしょう何の話でしょう、
いや何の話だっけ、
うん、
全然思い出せないんだけど、また智明の話をちょっと続けて申し訳ないんだけど、うん、
いい
振り返ろうと。
いいですね、
はい、あのもう使い古されて、うん、絶対やっちゃいけない表現っていっぱいあると思うんですよ、ね、やっちゃいけない行為とか、うん、でその中の一つにやっぱりこの山口百恵のマイクを置く、
あ
で長嶋し、そう、うん、それを長嶋茂雄は真似た、
うんうんうん、
で多分いろんな人がパロディをしてきた、それも、
うんうん、
今更それってなんかやっちゃいけない感じあるね、敷居が高いというか、
あ
そんな器じゃないだろ
うと、
ガーガーみたいな、だから俺今友脇だけなんじゃないかなって気がしますよね、
マイクを置くのは
やっぱり、いや置くのはマイクかなっていう、
もしかしたら置くのはもう友脇自身かもしれない、
そういうことですね友脇自身を床に置いてさよならの代わりにっつってこう
君か我の子が抜かれるんだ
その時はミラーマンも応援に駆けつけてますよ
ミラーマン、
ね、上草ミラーマンも、
ね、ミラーマン何してんのかな、
ミラーマン、でもあれでもいるんですよね、シャバには、
シャバにはいます、
そうですよね、うん、
メディアにはいない、
でもガンガンやってるじゃないですか、うん、もうなんかもうあれですよね、思い切ってね、そっちに転身しちゃえばいいと思うんですよね、
あミラーマン、ね、
そうそうそう、伝説のミラーマンみたいな感じで、
うん、
マジックミラーマンみたいな感じで
多分本人はなんか別になんかもうそんな開き直るぐらい叩かれてると思ってないと思う、
ああなるほど、まだいけると思う、
いけると思うね、
うん、まだギリギリ持ってるみたいな、はい、いうことですよね、あお水かお水かお
水かお水か、何の話でしたっけ、なんかその髪神はなんかちょっと距離が遠いっていう、
ああ遠いっていう話で、まあその話はいいですよ、
うん、
もう、まあ、まあまあちょっとそういう最近感じたなっていうことで、まああとまああれですね、ラジオ聞いてない理由は、うん、まあそれが大体2割ぐらいで、
うん、
8割はスマホのゲームやってます、
あ
っていう、
あそう
ですね、あ
そうか、そうか、
でもここはこんなそんなに広げなくていいです、
あそうですか、
うん、
僕も全然詳しくないので、
うん、
詳しい人はそこはもうもっと掘り下げてほしいと思う
ので、しかも今世の中は、うん、まあ言うたらあれじゃないですか、まあパズドラとか、
パズドラ、
あとあの、ね、ミクシーを復活させたモンスト、
モンスト、モンスターストライク、
ストライク、
うん、
モンスターストライク追いついてますとか、
うんうん、
まあその辺ですよ、
うんうんうん、
多分きっと人気なのはね、うん、あとはなんか黒猫だとか白猫だとかね、
うん、やってます、
ふんがふんがふんがふんがっつってね、カエラちゃんたらエイターちゃんを折棺敷いてふんがふんがっつってね解消なしふんがふんがっつってね、
大丈夫
です、あ、わかんないです、
あの夫婦大丈夫、
わかんないです、ふんがふんがっつってね、
エイター折棺しない、子供折棺しない、
子供は大丈夫です、
大丈夫、
子供は 子供切開するなんて言ったらね、本当シャレなんです
よ。シャレなんだね。何のゲーム
いやっていう中、うん、もうガンダムをやるっていうことを
そう
の中ガンダムをやるっていうこの話題の広がりのなさですから、
あもう今なんか聞いてた人がスーッとシーッ
と、ああそうガンダムとかね、そういういるよね好きな人ねみたいな、うん、だから広がらないんです、この話は。
いや僕全然知らないもん、ね、うん、広がらない。いやでもなんか今その携帯ゲーム一発で会社が浮き沈みする時代ですからね。
まあね、そうですよね、ミクシーなんかね、あれだけもうアウトやアウトや
アウトやですね。ミクシーもログインしないのでもう数年ですから。
今ログインするとどうなってるんだろうね。
どうなってんだろうね。
なんかすごい、あの何ヶ月も開けなかった若者の蓋を開けるぐらい怖いことになってたら面白いんですよね。
なんか借り上げてほしいよね。
なんかあそういうの面白いかもしれないよね。
あそうだね、
うん、なんかあのこう空き家にこう若者が夜な夜なたむろしてるかのようにずっとログインしてないで行ったら勝手に他の人がこういろんな書き込みしてたりとかして散らかってるみたいな。
でもなんかさ、でもなんか
風俗系ちょっとフレームにうんこついてるとかそういう
そういうの欲しい
ね。
風俗系をでもスパムとかで溢れてるんじゃないかな。
あそうなんです
か
ね。
でもやっぱり地方はまだミクシーじゃないですか。ちょっと分かりすぎかな。
それは分かりすぎだと思います。そんなことないと思う。
そんなことないわ、
うん、もう Facebook、LINE ね、
LINE だ、
まあ LINE ですよ。圧倒的に LINE じゃないですか、ですやっぱり。
まあミスじゃないですな。
やっぱこの間なんかその同窓会があって僕は行けなかったんですけど、まあその同窓会に行ったメンバーと、うん、会ってちょっとそんな時の話を聞いたら、やっぱりなんだかんだでみんなそのね改めてつながる際のあれは LINE で、うん、まあ撮った写真もじゃあ LINE で送るとか、
うん、
そういうやっぱそのインフラは LINE が圧倒的だったみたいですからね。
LINE ってほとんどのインフラだよね。
いや、インフラとコミュニケーションのインフラですね。もう
今メールとかさ、
いやそうなんですよ。僕ね本当にねメール気づかないです。うん、あ来てた、うん、来ないから来てても気づかない。習慣がないから前が来てなくても問い合わせて、なんか自分の人望の中に失望して死にたくなったりとかっていう頃もありましたけど、うん、今や
メールとかね来ないしね。
ほら、
いやそう使ってる人はいないもんね。
うん、
様変わりしましたねだいぶ。なんか
そうですね、
いやいやいや、だからラジオそういうスマホのゲームが聞いてないっていうのは確かにね、それはすごい何かあります。それは今ラジオの競合はテレビじゃなくてスマホのゲームです
ね。なんかそうかもしれないね。いや聞きながらもできるんだけど、
うん、オフみたいにラジオプレミアが入ってるようにラジオ基地外はさ、少数派なんですよ。
まあね、
だってラジオプレミアムってひどいよ。
何が
ひどいっていうかね、だから俺は玉結びを聞いてて、うん、3時から日記が出る
から、
ね、錦織和彦さんがね、
月刊日記ね、
月刊日記、少年隊の日記がね、うん、それラジオプレミアムでログインして聞いてて、うん、3時から日記が出るよって言って、ラジオプレミアムなら全国からどこでも聞けるって言って、うんうん、CM2 時台にやったそばから、うん、3時になった瞬間にフィラー放送です。
フィラー放送、
うん、チャランチャンチャランチャンチャン、なぜかっていうと日記はジャニーズ。
え？どういうこと？
ジャニーズなの。ジャニーズの放送は、うん、エリア外から聞けない。
え？
ひどいでしょ。
どういうことそれ。
だからね、権利関係、ひどくないですか。ひどくないですか。
いやちょっとさ、そのいやいや、でもそれ俺もあの時も感じたんですよ。あのタマフルにニュースの加藤シゲガキ君が出た時もポッドキャストになんなかったんですよ、
うん、
だそれも同じでしょきっと。
同じです。そうジャニーズ、
いやでもね、でもや
JP
でもや
でもや
でもや、いやあのいやすいません、これは ちょっとローカルなモノマネが終わってるじゃん、はいはい、加藤くんと、うん、その僕とは、うん、こうタマフルリスナーであり、うん、こう映画好きであるっていうところでつながってる幸せなこうやり取りがあるわけですよ、ね、じゃあ生で聞けって話ですけど、
う
ん、それはいろいろ予定もありますから、うん、生で聞けないとこもあるじゃないですか。
あります
よ。ポッドキャストに置いといてくれたら、うん、繋がれるじゃないですか、うん、やっと会えたねってことじゃないでしょ。
あります
ね。
ね、
もう大変なんですから、もう一人でやんなきゃいけなくて、もうバンドもキャンセルされちゃって一人でツアーやってますから頑張ってますよ、
本当に。エコーです、大
変だね。エコーですね。人生です。
人生です。なんか、そういうのあるね、なんかね。
まあ、そういうのをなんかちょっと分断してくれるなって気持ちはあるんですよね。
うん、そこはさ、そうなんですよ。でも本当にね、ジャニーズパワーたるやね。
やっぱり、ね、
本当にちょっとね、首かしげるとこありますよ。350円払って、聞けないのかって。
そうです。何がプレミアムなの？
プレミアムでね、わざと録画として、うん、幸いにして東京に住んでるから、録画として
東京の
ラジコでログインし直して聞いたんですよ。
まあ、めんどくさい話ですね。
めんどくさいよね。
でそれは東京はいいけど地方はダメっていう、そういう契約なんですか？
そう。だからエリア外からはもうダメ。
それはもうジャニーさんの仕切りなんですか？
それは多分ジャニー仕切りだと思う。
ジャニー仕切りなんです、うん。それはどういう狙いがあってなんですか？その地方には枯渇感を与えとけみたいなことですか？
わかんない。いや地方とか関係なく、だからその ラジオのその縛りなんだろうね。だからもうそのエリアでしか聞いてくれるなと。
ああ。
九州に出たら九州以外のリスナーを聞いてくれるんです。
ああ。
多分そういう多分縛りな、なぜかわかんないけども、なんかそういう縛りになってたりとか、あと一部そのジャニーズが出てる番組は配信しませんとか。なんだかよくわかんないけども、なんかそういうことなんですよ。だからね、ちょっとね、もうラジオって危機に瀕してるじゃないですか。
うん、でジャニーズの力借りなかったらどうやって浮上すればいいんです
か？そうなんだ。だからさあ、もうそういうそこはもう目つぶって頑張ってくれよっていうことなんだよね。なんかそう、まあ、そういうところはちょっとなんかラジオの決断狭さというかね。
なんなんでしょうね、本当に。
決断の小ささとかね、そういうのを感じる時はなくはない。
そうか。いやー、まあ、そういうわけでラジオはちょっと最近ね、
大沙汰ですか？
大沙汰してますね。
いやね、ちょっとね、
そうなんですよ。映画も
どうですか？
ご無沙汰で。
あ、そうですか。
全部スマホに吸い取られてるんですかね、今。
ガンダムに吸い込まれて
る。全部ガンダムに吸い取られ
てる。そう。
で、いや、ゲーム終わったと思ったら、そこから映画見りゃいいなと思ったら、うん、なんかガンダムに触発されて、ガンダムをまた一から見直すみたいなね。
あ、そう。
そういうモードに今入ってますからね。
すごい、ガンダムってすごいな。
いや、でもガンダムって本当すごいなと思うんですけど、いやなんかその一個一個 のシリーズの視聴率であったりとか、例えば映画の興行収入とかで言ったら、そりゃね、天下の宮さんには全然かなわないですよ。でも例えばそのプラモであったりとか、ゲームであったりとか、関連市場みたいなの全部合わせたら、もうガンダムだけでどんだけの人が飯食ってんだっていうことじゃないですか。
そうですよ。
でそれ考えるとやっぱすごいなと思います
。すごいね。
富野由悠季は素晴らしい。まあ、でも作家としてやっぱりこう宮さんよりなんか下に見られてる感で自分はイライラしてるみたい。
そうですよ
ね、ご自分は。うん、
いやでもなんかその市場を作ったっていうのはすごいですよ、やっぱり。だコンテンツっていうのはやっぱそうあるべきだよね。
うん、そうなんですよ、
ね。これがやっぱジャパニーズパワー。
いやすごいよ、本当に。これ1個が爆裂ヒットしちゃってたら多分こうはならないんだろうね。こうなんかその世代世代で確実にこう爪痕を残してって、
そうだ ね、
こうじわじわと引き連れていくみたいな。
そうだね、
気がついたらすごい分母がでかくなってたみたいな。
そうだね、やっぱりそういう戦略あるな。
うん、
だってただの懐かしいアニメじゃなくて、若い世代には若い世代の
彼があって、そうそうそうそう、
単位ガンダムがあったり、
単位ガンダムなんかそのね、シドミートをバカにするような言い方をちょっとしないでほしい。まあ、本当に、いやこれね、あのなんか、いや誤解してると思うけど、あのガンダムファンの中でも、うん、やっぱあれですよ、ターン A はきっと好きな人いっぱいいると思いますよ、
う
ん、お話的にも、うん、デザイン的にも、うん、なんかその外野から見たら、うん、あなんか変なとこにつけちゃったみたいな、こうなんか、
ね、
すごいね、スモーって何みたいな、モビルスーツがスモーって言うんですけどね、外人、いかにも外人っぽいみたいな、うん、やっぱスモーレスラーだなみたいなことで。
まあ、そういうのあります。
そういうモビルスーツ作っちゃいましたけどね。
うん、いやでもな、そういう、まあ、パロディができるぐらいのジャンルを作るってすごいことですよ、やっぱり。
いや、単位はね、パロディじゃないですからね。本筋ですから、ね。
じゃないですか、あれは。
パロディじゃないです。
そう
です。どっちかっていうと、
う
ん、その今までのガンダムの歴史を全てこう総括するような立ち位置の、
そうですか、
あの、うん、お話なんで、うん、あの、あそこに全て集約していくと言っても過言ではない、重要なお話なんです、単位ガンダムっていう。はい。
主役シーン。
いや、いいんだよ、だから。
いいんです。
小ばかりしやがって。
あ、そうですか。
そうだ、おひげのガンダムは、いいんです、あれで。
あれ、いいんです。
いいんです。
あれはね、いいんです。
いいんです。本当です。うん。いや、あの、そうなんです。まあ、詳しくは言いませんけど、めんどくさいから。
そうだね。僕、うん、はそんな詳しく知らない。
集まってるんです、うん、全部。
多分、今、もし、ファンが聞いてたとしたら、多分、はがみしてんだろ
う。いやもう本当そうですよ。
こいつに講釈したいと思って
る。あ、思ってますよ、多分、うん、頑張れ、お前講釈しろって俺思われてると思いますけど、うん、まあ、ちょっと疲れるんでやめといていい。
聞こえません。質問聞こえません。
ちょっと疲れるんでね。
それは置いといて。